皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me、 声の広報、令和7年5月号をお届けいたします。今月号の表紙は、錦織地区の皆さんの感謝を花火に託し、紙面いっぱいの花火が掲載されています。錦織小学校の歴史に幕が下ります。懐かしい小学校の長い廊下を思わせるような、下から上へと一直線に伸びた末広がりのスターマイン、広がった先には花開いた花火、またその上にはさらに大きく大輪の花を咲かせた見事な花火、大きく成長する子どもたちの未来を感じさせるように輝いています。地域の皆さんの感謝と錦織小学校の卒業生の思いを込めたたくさんの花火が錦織の夜空狭しと打ち上げられました。ありがとう錦織小学校。多くの歴史をつなぎ、次また新たな未来へと進んでいくことでしょう。詳しくは今月のホットラインで紹介しています。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの健康からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2、3ページ姿勢志向20周年記念式典、さらなる飛躍へ新たな一歩を踏み出す。3、4、5ページ令和7年度予算の概要。4、6から9ページ今月のお知らせ、環境事業所だより。5、10、11ページ今月のホットライン。6、12、13ページ市民の広場。次から2枚目になります。2枚目の1、14、15ページ健康、虫歯のない子。2、16から21ページ情報広場。内容、催し、募集、お知らせ、相談、寄付となっております。3、22、23ページ知っておきたいマイナンバーカード。4、24ページ裏表紙ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
姿勢志向20周年記念式典を開催。さらなる飛躍へ新たな一歩を踏み出す。登米市は平成17年4月に市政を施行してから20年の節目の年を迎えました。これを記念して4月6日に市政施行20周年記念式典を水の里ホール安倍美荘登米祝祭劇場で開催。来賓や市民など約450人が出席しました。開式に先立ち、合併から20年の歩みを振り返る記念映像を上映。豊間謡曲会による豊間能も披露され、式典の幕開けを飾りました。式典では熊谷盛博市長が本市の将来像である、あふれる笑顔、豊かな自然、住みたい町とめの実現に向けて着実に歩みを進めていきますと式辞を述べました。また市政施行20周年記念ロゴマークと第3次登米市総合計画策定に伴う10年後の登米市の町絵画コンクールの入賞者を表彰したほか、本市出身で世界的ピアニストの及川浩二氏と東北フードマラソン発起人代表の竹川隆氏に登米ふるさと大使の委嘱状が交付されました。記念公演として及川氏がピアノを演奏し、来場者を魅了しました。さらに式典の締めくくりには、佐沼高校の生徒が同校の卒業生でもある及川氏の伴奏で市民歌を斉唱、式典に花を添えました。式典の様子の写真をご紹介します。1、式辞を述べる熊谷市長。先人と市民に感謝の思いを伝え、 本市のさらなる発展を誓いました。2、司会は本市出身でフリーアナウンサーの佐々木真奈美さんが務めました。3、式3番と能の羽衣が披露され、節目の年を祝いました。4、多くの来賓が出席し、小野寺一則衆議院議員や姉妹都市である入善町の笹島春人町長もお祝いに駆けつけました。5、市政施行20周年記念ロゴマークの最優秀賞を受賞した石越町の佐藤早さんが表彰されました。6、10年後の登米市の町絵画コンクールの入賞者が表彰され、中学校の部優秀賞の米山町の木村未来さんが代表で賞状と記念品を受け取りました。7、及川氏と竹川氏に熊谷市長から登米ふるさと大使の委嘱状が手渡され、本市への思いを語りました。8、及川氏が市政施行20周年を祝い、ポロネーズ第6番変異町長作品53英雄ポロネーズを演奏、会場中に美しい旋律が響き渡りました。9、及川氏の伴奏で佐沼高校の生徒とともに来場者全員で市民歌を斉唱、会場内が一体感に包まれました。以上、9枚の写真が掲載されています。
令和7年度予算の概要。令和7年度の全体予算921億2327万円。登米市では市政の基本的な施策経費である一般会計のほか、国民健康保険事業など5つの特別会計と病院事業など4つの企業会計があります。会計区分の解説をいたします。一般会計、市税、地方交付税、国県支出金を主な財源とし、福祉、教育、建設などの市政の基本的な施策にかかる経費の会計。特別会計、国民健康保険事業や介護保険事業など特定の事業で保険料など特定の財源で賄われ、一般会計と区別して経理する必要がある会計。企業会計、水道事業や病院事業など企業的な事業でサービスを受ける人の料金で運営することを原則とした会計。会計ごとの予算額をお知らせいたします。会計別予算額、会計名、令和7年度予算額、全体割合の順でお話しします。一般会計496億1260万円、 53.9%。特別会計209億330万円、 22.7%。 内訳、国民健康保険特別会計89億2670万円、 9.7%。 後期高齢者医療特別会計10億2141万円、 1.1%。 介護保険特別会計109億5373万円、 11.9%。 土地取得特別会計146万円、 0%。 宅地造成事業特別会計 0.1 万円、 0%。 企業会計216億737万円、 23.4%。 内訳、水道事業会計58億8645万円、 6.4%。 下水道事業会計52億1548万円、 5.6%。 病院事業会計99億1134万円、 10.8%。 老人保健施設事業会計5億9410万円、 0.6%。 合計921億2327万円となっております。登米市の令和7年度の一般会計予算額は 496億1260万円で、前年度に対して34億6990万円の増となりました。一般会計のあらまし。歳入は地方交付税などの交付金が205億3150万円、国・県支出金が96億9942万円、これらを合わせると302億3092万円と、歳入合計の約 61% を占めており、依然として国や県などへの依存度が高い状態にあります。歳出は子どもや高齢者、障害者に対する福祉の充実などに使われる民生費が137億8727万円と最も多く、次いで市民を守る消防・救急などの消防費、市の管理業務である総務費、議会運営関連経費である議会費を合わせた90億7298万円、学校教育や障害学習などの教育全般に充てる教育費が88億406万円と続いています。令和7年度の主要な施策、第2次登米市総合計画政策の大綱別。1、生きる力と創造力を養い、自ら学び、人が育つ街づくり。継続、仮称東部学校給食センター施設整備事業。施設設備の老朽化、児童生徒数の減少や学校再編の進捗を見据え、既存の4施設、北部、南部、東部、東和東部津山を統合して新たに整備します。新規、仮称米山認定こども園施設整備事業、拡充欅教室運営事業、継続結婚新生活支援事業、仮称南方認定こども園施設整備事業、地域子育て支援拠点事業、小中学校等再編整備事業、教育支援センター運営事業、子どもの心のケアハウス設置事業、南方地域小学校施設整備事業、地域伝承文化振興事業。2、安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に生きるまちづくり。新規避難所環境向上事業。大規模災害時に断水していても入浴できるような環境の確保や、炊き出しの労働力不足の解消など、避難所での生活環境の向上を図ります。新規災害時双方向情報伝達システム化事業。継続、子ども医療費助成事業。適援推進対策事業。病院事業繰り出し金。宮城県東部消防通信指令事務協議会負担金。高規格救急自動車整備事業。消防ポンプ車整備事業、応急手当普及啓発事業、消防団車両等整備事業、防火水槽整備事業、認知症総合支援事業、介護保険特別会計。3、地域資源を生かし魅力ある元気な産業を作るまちづくり。拡充、スマート農業等普及推進事業、農業分野の生産活動における省力化や効率化等を推進するため、ICT 情報通信技術などを活用したスマート農業の機器導入等を支援します。新規事業継承支援事業、拡充鳥獣被害対策事業、登米市産食材利用促進販路拡大事業、継続シティプロモーション推進事業、多様な担い手育成支援事業、有機農業産地づくり推進事業、汚染牧草等処理事業、畜産環境総合整備事業、高収益作物転換等推進事業、経営体育成基盤整備事業、多面的機能支援事業、森林経営管理事業、企業立地促進事業、ビジネスチャンス支援事業、観光誘客対策事業。4、自然と生活環境が調和し、人が快適に暮らす街づくり。 継続奨学金返還支援事業、若者の定住と地元への U ターンを促進するため、市内在住者または本市出身者が市内に居住し、就業か起業するときに奨学金の返還を支援します。継続、仮称地域交流センター整備事業、交通対策事業、空き家改修事業、住まいサポート事業、移住定住促進事業、ゼロカーボンシティ普及啓発事業、下水道整備事業、繰り出し金、市道舗装補修事業、道路新設改良事業、橋梁維持補修事業、重要給水施設排水管整備事業、水道管路緊急改善事業、フォロワー浄水場再構築事業、公共下水道処理場施設更新事業、農業集落排水処理場施設更新事業、雨水排水路整備事業。5、市民と行政が共に作る共同によるまちづくり。新規市政施行20周年記念事業。令和7年4月1日に市政施行20周年を迎えたことから、各種記念事業を実施して、一体感を醸成し未来へつなぐまちづくりの起点とします。拡充、登米市 DX 推進事業、ペーパーレス化推進事業、継続、公共施設複合化整備事業、米山地区、未来のまちづくり支援事業、DX 推進事業、システム標準化事業。詳細な資料は市公式ホームページの市政情報、行政施策計画、財政でお知らせしています。ホームページを確認できない方は各総合支所窓口に資料を用意していますので、お近くの総合支所で確認ください。問い合わせ、まちづくり推進部、財政経営課、財政一係、0220-22-2159。
今月のお知らせ。登米市の文化・スポーツの振興に貢献、活躍を称え、表彰式を開催しました。登米市文化・スポーツ表彰式は、3月20日、中田農村環境改善センターで開催され、文化活動やスポーツ分野で優秀な成績を収めた個人・団体・功労者が表彰されました。受賞者は令和6年度における所属等を掲載、順不同になりますがご紹介いたします。文化大賞個人、佐沼公林リリカさん、東亜中佐藤亜美里さん、豊里賞大星ジュリさん。文化賞団体、佐沼中学校総局部。文化賞個人、中田中熊谷小春さん、東亜中佐藤ミリアさん、上沼賞小野寺海人さん、佐沼賞菊池芽衣さん、前谷賞千葉ひなのさん、東亜中木川田いぶきさん、東亜町畠山昭弘さん、津山町阿部博さん、石越中千葉里穂さん。文化奨励賞団体、新田中学校吹奏楽部。文化奨励賞個人、東亜中佐藤光さん。スポーツ栄誉賞個人、佐沼校木川海さん。スポーツ大賞個人、北方賞千葉里夫さん、佐沼中佐々木空さん、佐沼中三浦いずるさん、南方中鈴木青人さん、波佐間町土壁彩乃さん、佐沼賞飯田直樹さん、豊里賞菅原風馬さん、中田中菅原理子さん、福島校北浦慎太さん、宝江賞竹澤幸喜さん、米山中早坂啓太さん、米山中大場龍さん。スポーツ賞団体、空手和道会波佐間、バレーボール QI 会、佐沼高等学校ボート部、 佐沼高等学校ラグビー部、スポーツ賞個人、上沼賞後藤花さん、佐沼校千葉愛良さん、石の森賞千葉啓太さん、米山町岩渕優座さん、米山中伊藤のぞみさん、登米市パークゴルフ協会相沢仁さん、石越賞高橋美琴さん、中田中千葉由衣さん、石の森賞酒井源太さん、中田中千葉陽太さん、佐沼中足立東賀さん、中田中佐藤光信さん、中田中星名奏さん、東和中千葉芽衣さん、東和中斉藤正樹さん、登米市ターゲットバードゴルフ協会宮城敏郎さん、登米市ターゲットバードゴルフ協会佐々木時弘さん、登米市パークゴルフ協会菅原武雄さん、登米市パークゴルフ協会佐竹富子さん、登米市パークゴルフ協会佐藤武雄さん、宝江賞首藤春人さん、加賀野賞小野寺るのさん、豊間中川島すずさん、佐沼校高山凛香さん、佐沼校鈴木優愛さん、佐沼校新井俊さん、佐沼校大山夏樹さん、佐沼校湯座翔太郎さん、佐沼校黒木ニコリさん、佐沼校庄司智さん、佐沼校山本龍和さん、佐沼校小山雛乃さん、東北学院大伊藤啓太さん、佐沼中菊田慎太郎さん、津山中小野寺瀬奈さん、豊里賞菅原ねねさん、豊里中伊藤風羅さん、中田中羽生さつきさん、白鸚校佐世樹也さん、福島大小泉宗志さん、石の森賞千葉栄太さん、中田中鎌田理央さん、石越賞今雄生さん、東北学院校千葉亮さん、豊間賞工藤大和さん、豊間賞須藤しぐれさん、豊間賞工藤常治さん、南方賞白鳥春樹さん、南方賞米田空さん、南方賞千葉浩太さん、上沼賞及川光飛さん、東陵校三塚レオさん、中田中千葉日向さん、スポーツ奨励賞団体バレーボール米山エンゼルス、空手中田中学校、米山中学校柔道部、南方中学校陸上競技部、佐沼米山中学校ソフトボール部、佐沼中学校柔道部、空手和道会波佐間。スポーツ奨励賞個人、加賀野賞千葉美咲さん、新田中及川かすみさん、米山中三上真央さん、米山中菅原芽衣さん、朝水賞及川天心さん、佐沼中遠藤聖也さん、朝水賞及川心さん、朝水賞鎌田優乃さん、加賀野賞星名のぞみさん、佐沼賞梶原瑞希さん、石越賞高橋理香さん、加賀野賞佐々木明さん、加賀野賞佐々木清流さん、豊間賞川島幸さん、中田中小野寺拓馬さん、米山中長江亮さん、米山中石川千春さん、佐沼中佐々木亮斗さん、加賀野賞千葉柚月さん、佐沼賞松永誠さん、佐沼校佐々木健吾さん、中田中菅原悟さん、米山東賞柴田風花さん、石の森賞高橋克也さん、 佐沼翔菊田朝日さん、佐沼中阿部優斗さん、東陵高千葉優奈さん、佐沼高柳川彩香さん、佐沼高佐々木ほのかさん、石の森翔酒井サンタさん、豊里翔三浦博人さん、豊間ダンススポーツ作田由美さん、豊間ダンススポーツ作田隆之さん、東北生活文化大学校佐々木香音さん、豊里中遠藤日奈子さん、佐沼中木川田芳樹さん、佐沼中村上岳さん、米山中加藤相馬さん、米山中蓮沼啓太さん、米山中蓮沼雄大さん、米山中佐藤海生さん、豊里子ども園菅原里乃さん、南方中及川綾瀬さん、朝水賞西村ひじりさん、加賀野賞加藤大賀さん、朝水賞羽生すみれさん、朝水賞猪俣海さん、津山賞小野寺ルナさん、中田中西村六郎さん、スポーツ功労賞団体バレーボール求愛会、スポーツ功労賞個人東和町柳松徹さん、受賞者の皆さんおめでとうございます。
伊豆沼農産の取り組みが自然共生サイトに認定、伊豆沼農産が2011年から実施している冬水田んぼの取り組みが企業や団体によって生物の多様性が保全されている区域として環境省の自然共生サイトの認定を受けました。冬水田んぼは冬の間も田んぼに水を張ることで生物多様性を高め、農薬や化学肥料の使用を減らすことができる農法です。渡り鳥の休息場所としても有効と考えられており、自然環境の保全にも貢献しています。伊豆沼農産では圃場を学習田として開放し、地域の小学生や都市部の団体、企業を対象に年間を通じた米作り体験や生き物調査などに取り組んでいます。伊豆沼農産の伊藤会長が認定書を受け取られている写真が掲載されています。マイヤ城址を紹介する説明看板を設置しました。市教育委員会では埋蔵文化財宝蔵地にある東和町マイヤのマイヤ城本丸跡に説明看板を設置しました。中世に葛西氏の家臣菊川氏、近世には柴田氏や高泉氏の居城であったマイヤ城の跡地は中世の城郭跡の面影を残しています。説明看板を間に土地所有者の高泉宇多さんと熊谷市長が立つ写真が掲載されています。地震に備え耐震助成事業を利用ください。令和7年度の募集事業、区分ごとに事業内容、助成内容などをお知らせします。木造住宅耐震診断、事業内容、専門家による木造住宅の耐震診断に対し費用を一部補助します。助成内容、市負担額142,400円、個人負担額8,400円から39,800円、募集件数20件、申し込み期間5月7日水曜から6月20日金曜まで。地域集会施設耐震診断、事業内容、専門家による木造地域集会施設の耐震診断に対し費用を一部補助します。助成内容、上限165,600円、補助率対象経費の3分の2、募集件数1件、申し込み期間5月7日水曜から11月28日金曜まで、先着順。危険ブロック塀、危険ブロック塀撤去工事、事業内容、倒壊の恐れがある 危険なブロック塀を取り壊す場合、費用を一部補助します。助成内容、補助額1平方メートルにつき4000円、上限15万円、補助率対象経費の3分の2、募集件数11件、申し込み期間5月7日水曜から11月28日金曜まで先着順。生垣などの設置工事、事業内容、危険なブロック塀の撤去に伴い、新たに塀などを設置する場合、費用を一部補助します。助成内容、補助額1メートルにつき4000円、上限10万円、補助率、対象経費の3分の2、募集件数11件、申し込み期間、5月7日水曜から11月28日金曜まで先着順。詳しくは市公式ホームページをご確認いただくかお問い合わせください。申し込み問い合わせ、建設部建築営善課営善2係0220-34-2318。再生可能エネルギー設備の導入などを支援、再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金、機器の購入や設置の費用を補助します。対象機器、木質バイオマス燃焼機器。対象者、次の要件をすべて満たす人。1、市内に住所があり住宅に機器を設置する個人、または市内に事業所もしくは事務所を有する事業者。2、交付決定日以降に機器を設置する。3、自然に滞納がない。4、これまで当該補助金を交付されていない。補助金額、補助対象経費の3分の1、補助上限額は10万円、申し込み期限、令和8年3月10日火曜、予算額に達した時点で受付を終了します。電気自動車等導入支援事業補助金、電気自動車などの導入経費の一部を支援します。対象者、1、市民または市内事業者。2、市税に滞納がない人。対象自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車のいずれかで、次のすべてに該当すること。1、車検証に自家用と記載されている。2、使用の本拠の位置が登米市内である。3、令和7年1月1日から12月31日までに初度登録されている。補助金額10万円、申し込み期限、令和8年3月31日火曜、予算額に達した時点で受付を終了します。補助要件、申し込み方法等、詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、市民生活部環境課環境政策係0220-58-5553。令和8年度以降、市で設置している浄化槽が個人設置型に変わります。登米市ではこれまで市が浄化槽を設置し、使用者からの使用料により維持管理する市設置型で浄化槽の整備を進めてきましたが、令和8年度からは個人で浄化槽を設置管理し、市が設置費用の一部を補助する個人設置型へ整備方式を変更します。令和8年度以降の浄化槽の設置個人設置型、個人で業者を選定し浄化槽を設置することになります。市では申請者に対して設置補助金を交付します。令和9年度から市設置浄化槽の譲渡を開始します。市が管理する設置後10年を経過した浄化槽及び市が個人から寄付を受けて維持管理をしてきた浄化槽は、順次住宅所有者、使用者または土地所有者に無償で譲渡します。譲渡後は個人管理となり、 浄化槽の保守点検や清掃、水質検査は個人で専門の業者へ依頼することになります。令和7年度、浄化槽設置申請を受け付けています。市設置型、申し込み要件、公共下水道事業、農業集落排水事業の整備計画がない区域であること、市と使用者の土地使用、賃借契約ができる個人の宅地であること、浄化槽を設置できる広さの土地があること、また工事用車両が作業できるスペースがあること、一般住宅へ設置するもの、事業所、アパートなどは対象外、令和8年2月末までに浄化槽設置の完了ができること、受益者負担金11万3千円、設置予定基数80基、申し込み期限11月28日金曜、設置予定基数に達した場合は受付を終了します。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、上下水道部、下水道施設課、下水道整備係、0220-52-3320、医療局職員を募集します。職種、申し込み期間など、看護師20人程度、理学療法士、作業療法士各1人程度。第1回試験日、5月11日日曜。申し込み期間、4月7日月曜から4月25日金曜まで。合格発表、5月23日金曜。第2回試験日、7月27日日曜。申し込み期間、4月26日土曜から7月11日金曜まで。合格発表、8月8日金曜。第3回試験日、10月19日日曜。申し込み期間、7月12日土曜から10月3日金曜まで。合格発表、10月31日金曜。採用は令和8年4月1日の予定です。試験会場は、登米市民病院、地域医療連携センター。受験資格、申し込み等、詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、医療局、経営管理部、経営管理課、人事係、0220-21-6888。
環境事業所だより、市民の皆さんへ、環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。フードドライブの回収場所を拡大します。食べきれない食品はフードドライブへ。フードドライブとは、家庭で食べきれない食品を回収し、福祉団体などの皆さんへ提供する活動で、ゴミの削減と社会貢献につながります。日本では食べきれず捨てられてしまう食品、食品ロスの量が年間約472万トン、1人当たり約38キログラムになっています。市ではフードドライブを南方庁舎で実施してきましたが、令和7年4月から回収場所を市内8カ所に拡大しました。食品ロスを減らすため、食べきれない食品の提供をお願いします。回収場所、各総合支所に回収ボックスを常設。豊里地区は豊里公民館で実施。対象となる食品、常温で保存できる未開封の食品、賞味期限の記載があり、期限が1ヶ月以上ある食品、食品例、インスタント食品、レトルト食品、茶、コーヒーなどの嗜好品、アルコール不可、醤油、味噌などの調味料、魚、果物などの缶詰、うどん、パスタなどの乾物類、米は玄米が対象、精米は精米日、賞味期限の記載があれば回収します。問い合わせ、
環境事業所廃棄物対策課0225-76-0102。
今月のホットライン、心が和む作品ずらり、道の駅米山で吊るし雛展。道の駅米山吊るし雛展が2月22日から3月3日まで同施設内で開催されました。吊るし雛展は米山町吊るし飾り愛好会の会員10人が古い着物などを利用して制作した作品を展示し、ひな祭りの時期に合わせて毎年開催。米山町出身で第3代横綱の丸山権太左衛門、特産のいちごやキャベツなどを題材にした作品約1000点が展示されました。栗原市から訪れた藤村真紀子さんと村井明子さんは、友人から聞いて初めて来ました、どの作品もすごく綺麗で、中でも椿の吊るし雛が印象に残りました、また来年も楽しみにしていますと笑顔を見せました。愛好会の会員が一針一針思いを込めて制作した彩り豊かな吊るし雛の数々に来場者は心を和ませていました。その時の写真が掲載されております。桜咲く風景を未来へ、平等沼ふれあい公園桜植樹。平等沼ふれあい公園桜植樹祭は3月2日に開かれ、地元小学生を中心とした約100人が参加しました。このイベントは令和4年7月16日の豪雨災害で被害を受けた平等沼ふれあい公園の桜の木々を復旧し、美しい景観を未来へつないでいくことを目的に開催。宝くじ桜寄贈事業を活用し、日本桜の会から寄贈された80本の桜の若木を参加者が一本一本丁寧に植えました。参加した米山町千葉良二さん11歳は、力を合わせて楽しく植えることができました。植えた場所を覚えておいて、綺麗な花が咲いたら家族みんなで見に来たいと感想を述べました。昭和60年に住民の手で植えられ、受け継がれてきた平等沼の桜、総数は800本に上り、春には多くの人を楽しませます。その時の写真が掲載されております。市の魅力を発掘発信、地域おこし協力隊報告会。地域おこし協力隊活動報告会は3月8日波佐間公民館で開かれ、市民や関係者など約30人が参加しました。地域おこし協力隊は市外の人材を受け入れ、最長3年間の任期中、地域協力活動に従事し、本市への定住を図る制度。報告会では現在活動中の隊員3人がそれぞれの活動成果や目標を紹介したほか、昨年8月に任期を終了した元隊員の志田俊則さんも加わってパネルディスカッションを実施しました。移住定住支援員の三上勲さんは、都市部などでのイベントを通じて人と人のつながりを構築しながら、空き家問題や人口減少など地域課題に取り組んでいきたいと語りました。木工芸支援員による資産木材を使ったバターナイフ製作のワークショップも開催され、参加者は交流を深めました。その時の写真が掲載されております。 20年期に魅力再認識、クリーンアップ作戦実施、市政施行20周年記念事業2025春の登米市クリーンアップ湖沼群は3月15日、長沼川、平等沼の周辺で清掃活動が実施され、市内の企業、団体や地域住民など219人が参加しました。清掃活動は市政施行20周年を機に、本市の魅力である豊かな自然環境を再認識してもらおうと開催。長沼フートピア豊鉄の丘公園の清掃に参加した登米精工に勤務する大場博文さんは、この公園は多くの観光客が訪れるのできれいにしたいと思って参加しました。また来たいと思ってもらえるように、これからもこの環境を守っていきたいですと話しました。参加者は水の里登米市の自然環境を守り、後世に残していこうと清掃活動に取り組んでいました。ゴミ拾いをする子どもたちの写真が掲載されております。若手の農家へエール、入善の農業経営者が講演、特別講演会、いきなりですが農業が嫌いでした。登米市観光物産協会、宮城登米農業協同組合共催が3月20日、JA 宮城登米本店で開かれました。講演会は、本市の姉妹都市である富山県入善町で農業を営んでいるステイゴールド寺田ファーム代表取締役の寺田晴美氏を講師に招いて開催。地域産業を元気に、それが私の元気になると題して講演しました。農業を営む米山町の富江奈美さんは、女性で元気に農業に取り組んでいるのがすごいと感じました。私も独自の方法を模索しながら新しいことに挑戦してレベルアップしていきたいですと話しました。寺田氏は農業が嫌いだった過去や、そこから農業にのめり込んでいった経緯などについて話し、来場者は耳を傾けていました。その時の講師の写真が掲載されております。感謝の思いを込めて錦織賞ありがとうの会開催。錦織賞ありがとうの会、錦織の花火、錦織地域振興会主催が3月22日、錦織公民館で開催されました。イベントは、学校再編に伴い、今年度で閉校となった錦織小学校への感謝と、錦織地域振興会設立20周年を記念して実施。地域に伝わる錦織太鼓や踊り、餅巻きなどが催され、多くの住民が来場しました。夜には地域の思いや感謝のメッセージが込められた約3500発の花火が打ち上げられ、夜空を彩りました。主催者の猪俣裕樹会長は、錦織賞の歴史が幕を閉じ、寂しい思いだが、地域全体で新しい環境でスタートする子どもたちの背中を押してあげたいと語りました。大人も子どもも一緒に輪になって踊った東亜音頭、会場は参加者の笑顔であふれていました。その時の楽しい様子の写真が掲載されております。
市民の広場、寄り添い半世紀、中田町小林武俊さん76歳、秀子さん78歳、1972年昭和47年9月入籍、思い出の瞬間をこれからも。知り合ったきっかけは、武俊さん、共通の知人が紹介してくれたんだ。 お互いの第一印象は、竹俊さん、おとなしくて優しい印象だね。秀子さん、真面目で誠実そうな人だと思ったよ。結婚後の思い出は、秀子さん、主人がカメラ好きで毎年いろいろな場所へ2泊3日で写真を撮りに出かけたね。竹俊さん、家族で秋田の田沢湖スキー場に行ってスキーも撮影も楽しんだのがいい思い出だよ。夫婦円満のコツは？竹俊さん、余計なことは言わないことかな。秀子さん、これからもずっと一緒に暮らしていくからお互いを尊重することが大切だね。現在の楽しみ、これからしたいこと。竹俊さん、趣味が高じて撮影や音響の仕事を頼まれるからできるうちは頑張りたいな。秀子さん、ボランティアやお手伝いに参加して元気をもらってるからこれからも続けたいね。市民リレーエッセイ。津山町千葉優子さん、体も心も柔らかく温かく、体だけではなく考え方や生き方にまで大きな変化をもたらしてくれるヨガの魅力を広めたいとの思いから、ハチドリヨガというヨガ教室を始めて今年で10年目を迎えます。登米市を中心に南三陸町、気仙沼市、栗原市、一ノ関市などで教室を開いていて、キッズから80歳代まで幅広い年代の皆さんにご参加いただいています。市内では森舞台や横山不動尊、カフェや個人宅などにもお邪魔して開催しています。ヨガ教室では心身を健やかに整えていくことはもちろんですが、慌ただしい日常から離れて安心してくつろぐ場になること、人と人とがつながる場となることを願い活動しています。ヨガを終えた皆さんのほぐれた柔らかい笑顔がとっても印象的です。パワーチャージして元気に日常へ戻っていく皆さんの後ろ姿を見送るとき、私のハートも温かさでいっぱいになります。これからも様々な土地でいただいたご縁を温めながら自分にできることを大切にしていきたいです。来月号は東和町の伊藤誠さんへバトンをつなぎます。私が描く夢。中田町上妻小5年堀内隼人さん。全国で活躍する選手に、僕の夢はバレーボールで全国大会に出場することです。僕が全国大会に出たい理由は2つあります。一つ目は全国大会の会場の雰囲気や緊張感、選手の思いを感じてみたいからです。二つ目はやっぱり試合を見るだけではなく、選手として全国大会に出場して全国各地の強いチームと試合をして自分の力を試してみたいと思っています。僕はバレーボールのスポーツ少年団で活動しています。ポジションはバックライトで、毎回試合に出場しています。スパイクを打つときにフェイントをしたり、普通に打ったりと、場面に合わせて打ち分けるのが難しいです。そのため、スパイク練習を他の練習よりも頑張って取り組んでいます。大好きなバレーボールを続けて全国大会に出られるように、これからも一生懸命練習に取り組んでいきたいです。我が家のアイドル、佐川桃香ちゃん11ヶ月、2024年4月22日生まれ、波佐間町健太郎さんの次女、 お姉ちゃんが大好きなももちゃん、毎日癒しをありがとう。元気にすくすく育ってね。佐々木ゆいとくん、1歳。2023年12月10日生まれ。豊里町、大輔さんの次男。ニコニコ笑顔が可愛い、うちのアイドルです。これからも元気に成長していってね。千葉えなちゃん、8ヶ月。2024年7月19日生まれ。豊間町、ゆうなさんの長女。かわいい我が家のアイドル、たくさん笑顔を見せてくれます。これからどんどん成長していく姿が楽しみです。遠藤青人くん9ヶ月。2024年6月21日生まれ。波佐間町、大輔さんの次男。いつもニコニコの青人くん。みんなをいつも癒してくれます。元気に大きく育ってね。登米市のアイドルの可愛い笑顔の写真が掲載されています。我が家のアイドルを募集しています。問い合わせ、総務部市長公室、広報校長係、0220-22-2090